ネヘミヤ記9章ですが、ここにはイスラエルの悔い改めの祈りが出てきます。一節を見ますと、その月の24日にイスラエルの子らは集まって断食をし、荒布をまとって土をかぶったとあるわけですけれども、彼らは神様の前にへりくだり、そして2節のところを見ると、イスラエルの子孫はすべての異国の人々と関係を断ち、立ち上がって自分たちの罪と先祖の咎を告白したとあります。異邦人たちがこのユダヤの地に移住してきて、そして雑婚し、異邦人の者と婚姻関係を結んでいたわけですけれども、それらのことを彼らは改めて、そして関係を断つ、おそらくは離縁するというようなことをしたんではないかと思われるわけです。そして立ち上がって自分たちの罪と先祖の咎を告白した、主の前に自分たちのなしたその罪を告白するということを彼らはここで行っているわけです。3節を見ると、この昼の4分の1は彼らの神主の御教えの書を朗読し、次の4分の1は彼らの神主に告白をして礼拝したとあるわけなんですけれども、昼の4分の1の時間、かなり長い時間にわたって、この言うなれば聖書を読む、朗読する、そして、次の4分の1においてはこの主に告白をして礼拝する、そのことによって彼らは恵みを回復するということができたわけです。そしてその後にこの5節から長い祈りが出てきます。おそらくこれは聖書の中で一番長い祈りであろうと言われています。ソロモンの神殿奉献の祈りも長い祈りであったわけですけれども、おそらくこの悔い改めの祈りはそれに勝るとも劣らない、もう本当にこの長い祈りが5節から出てくるわけですけれども、彼らは5節を見ると、まずあなた方の神主を褒めたたえようと主を賛美を捧げているわけです。そして7節のところには、あなたこそ神である主です、あなたはアブラムを選んでカルディア人のウルから連れ出し、その名をアブラハムとされましたということで、このアブラハムの選びのことを彼らは感謝を捧げてます。また9節以降には、この出エジプトのことが記されてあるわけですけれども、15節を見ると、彼らが飢えた時には天からパンを与え、乾いた時には岩から水を出しと、そのようにして神様は荒野においても養われたことを感謝を捧げているわけです。しかし逆に16節を見ると、しかし彼らは私たちの先祖は傲慢に振る舞い、うなじを固くし、あなたの命令に聞き従いませんでしたというような、もう不信仰な姿を、またイスラエルの民は告白をしている。そして17節の終わりを見ると、それにもかかわらず、あなたは許しの神であり、情け深く憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かであられ、彼らをお捨てになれませんでした。神様のその憐れみ、許し、そのことをこの祈りの中で語っているわけです。19節にも、あなたは大きな荒みをかけ、彼らを荒野に見捨てられませんでした、そのことによって今日に至っているということを彼らは祈りの中に神様を褒めたたえています。21節のところでも、40年の間あなたは彼らを養われました、彼らは荒野で何も不足することなく、上着は擦り切れず、足も腫れませんでしたと。あの40年間荒野を旅して全く減ることがなかった、廃れることもない、神様が守ってくださったということを彼らは感謝を捧げているわけです。ところが26節を見ると、しかし彼らはあなたに逆らい反逆して、 あなたの律法を後ろに投げ捨て、あなたに立ち返れようとして彼らを戒めた。あなたの預言者たちを殺し、数々のひどい侮辱を加えましたと。なおもこのイスラエルの民は神に逆らうというような姿が出ているわけです。まあ、しかしという言葉がたびたび出てくるんですけれども、このイスラエルの民の姿がこの言葉によって表されているわけです。29節の中頃にも、しかし彼らは傲慢に振る舞い、あなたの命令に聞き従わずというような言葉が出てきます。しかし逆にこの神のしかしという言葉もあるわけです。31節のところに、しかしあなたはその大いなる憐れみにより彼らを滅ぼし尽くすことはせず、お見捨てにもなりませんでした。あなたは情け深く憐れみ深い神ですと、このようにイスラエルは神に対して罪を犯す。ところが神様自身は大いなる憐れみによって滅ぼし尽くさなかったということをこの祈りの中ではっきりと認めているわけです。まあ、このようにしてこのイスラエルの不信仰、そしてまた神様の憐れみというのが、言うなればこの旧約聖書の歴史、このアブラハムから、そしてまたこのエズラ・ネヘミヤの帰還に至るまで、もう罪の繰り返しがあり、しかし神様は憐れみ深くイスラエルをこの見捨てられなかったということを、イスラエルの人たちは神様に賛美を捧げているわけです。そして最後の37節を見ると、私たちの罪の上にこの地の豊かな産物はあなたが私たちの上に建てられた王たちのものとなっていますということを、最後にこの告白をしているわけです。私たちの罪の上に王たちのものとなっている。神様はアブラハムを通してその約束の地カナンに行かせ、またそのところをアブラハム、そしてその子孫に与えると約束されたものが、まだこの異邦の王たちのものとなっている。そのことを、まあ、彼らは告白し悔い改めたということであるわけですけれども、また私たちもこの自分が生きている21世紀のこの日本において、どれだけのものがもう神のものとなっているだろうかということを思うわけです。クリスチャン人口を見てみるならば、もう全体の 1% 以下、 99% はまだイエス・キリストを信じていないというような状況の中にあるわけです。私たちはこの日本において、もっともっとこのイエス・キリストの救いのことを告げ知らせていかなければならない。まだまだ取るべき地は多いということを教えられます。そのためにも、まず私たち自身が神の御前にあって悔い改め、そしてまた神の憐れみを求めて、また忠実に歩んでいくものとさせていただきたいと思います。